はい、皆さんこんにちは、こんばんは、毎度っす。ドン伯爵さん、コメント良子コメントです、ありがとうございます。はい、というわけで始まりましたが、音量大丈夫でしょうか。まだね、新しいマイクに慣れてないところではございますんで、ちょっとね、試しながら BGM とのね、差とかも試しながらやってる最中でございます。というのもですね、あれがヘッドホンがぶっ壊れてしまいまして、今現在ですね、ちょっとあり合わせのイヤホンでですね、BGM とかを確認しながらやってますので、ちょっとね、ひょっとしたらひょっとしてよ、なんでしょう、ひょっとしたらひょっとしてうまくいかない、音量がね微妙にいつもと違うってケースが出てくるかもしれません。ご了承くださいませ。はい、一応ね、ゲーム上の音量メーター、ゲーム上じゃない、OBS 上のね、音量メーターでは大丈夫っぽいんですが、はい、というわけでですね、宇野伯爵さん、音量も大丈夫みたいです。ありがとうございます。放送する前にですね、一つ、残念なお知らせがございます。はい。まあ、見ての通りですね。見ての通りでございます。本日アリスさん、アリスさん遅刻です。はい、一応連絡はついてます、ついてるんですが、現在ね、階段を必死に登る前の、洗い物を必死にしてるのではないかなって思います。はい、元中人さん、DOL? なんのことだろう、頭が。泉式部さん、和骨くま、和骨ありがとうございます。はい、というわけでですね、DOL というか、まあ、大公開時代オンライン、現在ですね、無料プレイができるようになってるみたいでして、私もですね、元々使ってた、メインのキャラクターで、ログインしてる感じでございます。今ではね、ちょっと右上に申し訳程度に映ってる感じではございますが、はい、アリスちゃんいないっていうことで、じゃあ帰る、勘弁、待ってください。まあもうそろそろしたらアリスさん来ます。はい、まあそうですね、はい、うさきもさん、いらっしゃいませ。こんばんは、アリスさん遅刻かな、遅刻なんです、そうなんです、遅刻です。現在洗い物をしてるはずです。現在洗い物をしながら必死にですね、階段を上ってる最中なのではないかなって思います。そういえばですね、こちらに来ていただいたうさきもあさん、もあちゃんですね、どうやらなんかいろいろと重大発表があったみたいでございますが、まあ私自身もね、4月1日にちょっと重大発表一つね用意しておりますんでね、まあこのラジオが終わったらですね、私のツイッター楽しみにしておいていただければいいんではないかなって思います。はい、そんなこんなでですね、アリスさんが、遅刻ではございますが、まあまあ安心ください、音信不通ではございません。現在ちゃんと連絡ついてます、連絡ついてますんでね、はい、今から行きまーすという宣言の後に、台所という意味深なセリフを残して、ですね、音信不通になってる感じでございますけど、はい、というわけで、今しばらくですね、アリスさんが来るのはお待ちいただければと思います。うおー、楽しみにしてます。いや、そんな楽しみにね、はい、楽しみにしてるような話ではございませんが、まあね、モアちゃんもですね、まあこちらにコメント来ていただいてます、うさぎモアさん、私が一応ね、モデルを手掛けた方なんですが、まあまあまあまあまあ、しばらくね、YouTube ライブでの配信を休止してたのかな?ですんでね、まあそれをなんか再開する的な話をちらっと聞いたような気がしないでもあるようなないようなっていうことなので、まあモアちゃんにはですね、ちゃんとね、改めて一度シークレットゲストで来ていただいたりとかですね、したことはありますが、改めてですね、ちゃんとしたゲストで、お呼びしたいと思います。台所かわいい、そこかわいいところか?まあまあまあ、あの家庭的アリスさん、12歳ではございますが、非常に家庭的なアリスさんでございます。はい、まあそんなわけでですね、今日もアリスさんが来る前、わちゃわちゃとやっていきたいと思いますが、まあニコニコ王国ですね、ニコニコ生、この放送は、 YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャス、3番組同時配信を行っております。一応ですね、どの配信でのコメントも反映されるはずです。ちょっとね、実際に反映されるかどうかを確認するためにですね、ニコニコ生放送でですね、広告、ニコニ広告をぶち込んでみたいと思います。ザ・自作自演のニコニ広告。はい。お、ちゃんと反映されましたね。HR さんが1000ポイントニコニ広告しました。うん、まさに自作自演。すんばらしい。自作自演というかね、自画自賛。そんな気がしないでもないですが。まあこの時間になるとね、ニコニコ生放送、他のね、配信でも非常に盛り上がってたりしてますのでね、一体この配信は何ぞやっていうね、方というかね、はい、当選もおじさんさん、6100ポイントニコニコ広告ありがとうございます。すんごい広告していただきました。ありがとうございます。いやー、感謝感謝。はい、元囚人さん、世界征服のためには皿洗いもしなければならないのか。そうですね、世界征服のためにはね、家庭のお皿洗いもしないとね、もう世界征服も地道なところから始めないといけないのが、まあ難しいところなのかな。まあ家庭的ですね、家庭的な VTuber さん、ポイント高いですよ。はい、嫁にしたい VTuber というかね、V ライバーね、ナンバーワンを目指してもらって、アリスさんのね、アリスキングダムへの信者をね、たくさん増やしてもらったら嬉しいかなって思っております。さてさて、そんなことをやってる間にですね、私と当選坊主さんによる広告合戦が行われております。はい、ナイスニコニ広告ありがとうございます。はい、私と、当選坊主さんによる広告合戦が行われてるんですが、太刀打ちできそうにございません。現在トリプルスコアどころかね、すっごい差をつけて、私ボロ負けしておりますが、いやー、でもこれね、そのたくさん広告していただいた方にね、なんか特典ご用意するっていうのもなんか企画として面白いかもしれません。まあ、ニコニ広告に関しましては一応ね、YouTube にありますスーパーチャット、スパチャみたいにですね、有料の広告だけじゃなくてですね、まあいろいろとニコニコのね、くじ引きなんかでですね、広告ポイントがもらえたりするんですよね。まあ、私自身その広告ポイントなんかでもらえたやつを、湯水のごとく今ガバガバと突っ込んでるわけでございますが、はい、まあ、少しでもね、レイブンズナイトの知名度を上げるためにですね、ちょっとずつ広告していこうかなって思っております。しかし、まあ、広告をするたびにですね、新たに福引きが引けてですね、さらに広告ができるというなんかね、無限ループ状態になってますが、まあね、ある程度広告も満足、私のチケットも全てはけましたので、この辺にしておきたいと思います。さて、まあ、アリスさんがね、そうなんですよね、台所のお片付け、どれぐらい時間がかかるのかっていうのをですね、まあ、皆様に予想してもらうっていうのも面白いかもしれません。はい、アリスさんは一体何時ぐらいに来るでしょう。はい、今月はですね、月サイド後だからチケット節約してるそうです。来月から本気出す。ありがとうございます。まあね、ありがとうございます。来月からぜひぜひ本気出してくれると私もね、嬉しいなとかって思ったりもしますけどね。はい、当選坊主さんさん、当選坊主さんさん、ありがとうございます。はい、一応ね、なんだろう、広告、なぜか七子さん扱いになってる。でもね、あれなんですよね。なんでだろう。一応、何でしたっけ、マルチコメントビューアー上ではユーザー名、当選坊主さんさんということでですね、見れてはいるんですが、まあ、大丈夫ですね。はい、というわけで、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト。今日はですね、第614回放送でございます。はい、ガブガブさん、変態さん、お犬様、オッスオッス、ありがとうございます。アリスさんは現在洗い物をしてですね、階段を登ってる最中でございますのでですね、アリスさんの登場まで今しばらくお待ちください。はい、というわけでレイブンズナイト、今日は614回放送始めていきましょう。よろしくお願いします。 皆さんこんばんは。レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する桜のように咲き誇りたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りします。はい、というわけで始まりましたライブンズナイト第614回放送でございます。いやー、最近ね、桜が咲き誇ってる、そんなことを目にすることが多々あるんですが、まあ、私のね、バーチャル香川県でもですね、お店の裏側にね、川岸に桜の木がね咲き誇ってるんですよね。非常に綺麗な、まあ、ただね、その川自体は結構ドブ川なので、そんなね、川のほとりでお花見をしたりすることはできないですが、まあ、はい、お、橘大香ちゃん、大香ちゃんこんばんはです。いらっしゃいませ。はい、桜といえば大香ちゃん、橘大香さんですね。新人 VTuber の、はい、私が手掛けたというか、まあ、新人 VTuber のね、橘大香ちゃん、来ていただきました。まあ、彼女もね、桜の妖精だったっけ。なんか私もね、ちょっと記憶が曖昧でございます。間違えてたらごめんなさいね。はい、橘大香ちゃんですね、来ていただきました、ありがとうございます。まあ、彼女もですね、何でしたっけ、レビューしてですね、状況とかが落ち着いたらこちらのレイブンズナイトをゲストとしてですね、来ていただければと思っております。はい、まあね、娘の設定を忘れる失礼なパパ、いやー、怖い、何言われるか非常に怖くはございますが、まあ、まあその辺はね、許して、桜の花びらから生まれました。そうですね、桜の花びらから花びらから生まれた、まあ、世の中バーチャル YouTuber というのはですね、一体どんな、もう本当にね、いろんな方がいらっしゃいます。それこそはね、妖怪から悪魔から、私みたいにね、人間の慣れの果てではないですけど、まあ、そんな感じのね、ものもいますんでね、まあ何が起こっても何がいてもおかしくはないと思います、この世界でございますが、まあね、私なんかはどちらかというと結構リアル寄りな VTuber、そんな気がしないでもないですが、そう、あれなんですよね、意外と私のね、中の人を知ってる、昔から知り合いのその親友くんにですね、私のマブダチくんにですね、このバンダナを外してる姿、まあ、バンダナを外してる姿、丸坊主なんですけど、はい、その姿をですね、まあ、こんなモデルを今使ってモデルやってるんだ、こんな姿を使って配信してるんだぜみたいなことをですね、その幼なじみくんに伝えたところ、お前の若い頃にそっくりやみたいな感じでですね、言われました。まあまあまあ、今のそのリアルの私から、小じわとかを取って肌をトゥルントゥルンにしたら、こんな感じのモデルになるんではないかなって勝手に想像したりもしてますが、はい、まあまあ、私はね、一応現在 V ロイドっていうね、まあ、モデリング V ロイドのモデラーを自称してます。まあ可愛い女の子をね生み出すんですが、まあイケメンがね、じゃあ自分自身をこうイケメンモデルでね、女の子たちにチヤホヤされるのはまたそれはなんか違うんではないかなって勝手に思っててですね、まあ、自分自身のモデルは雑に行こうかなっていう、そんな感じで生み出された、雑なモデルでございます。髪の毛を作るのすらめんどくさいので丸坊主という設定でございますね。というわけで、まあまあ、こんな話が横にずれて、まあ、ずれてしまいましたが、今日のお題を紹介したいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん。はい、本日のお題、春を感じることです。まあ、先ほど言ったように桜が咲き乱れてたりですね、いろいろと春を感じられることいっぱいあると思うんですよね。そんな春を感じることっていうのをですね、皆さんから募集したいと思います。 。まあ桜の花びらが舞い散る季節、花粉も舞い散り、黄砂も舞い散り、そんなことでですね、まあ、黄砂と思われるものが飛んできたりしてたら、そんなことで春を感じたくはないとは思いますが、まあ春だなって感じることをですね、で皆様から募集したいと思います。まあ、すでにね、暖かい地域の方もですね、まだまだ寒い地域の方もいろいろと、まあ、このねネットラジオを聞いてる方、そう、北は北海道から南は沖縄まで、どころかそれをね、すっ飛ばしてですね、海外勢の方もいたりいなかったりする可能性もございますんでね、まあ、そんなこんなでですね、すでに暖かい地方の方、まだまだ寒い地域の方、その他その地方独特の感じ方なども、春を感じることとして期待しています。というわけで、投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板、まあ、こちらのですね放送の概要欄にも載せてます。そちらに書いていただくのも OK ですし、あとですね、放送中のコメントですね、そちらに書いていただくのも OK です。一応 YouTube ライブ、ニコニコ生放送、あとツイキャスですね、3番組どちらのコメントも反映されるはずなんですが、ツイキャスのコメントがね、なんかうまく画面に反映されないケースがあるんですよ。はい、一応ね、ツイキャスのコメントは私、画面だけではなく、コメント自体を見ながらですね、反映されるかどうかっていうのを確認してます、してるんですが、そちらのコメントが載らなかったらごめんなさい。一応見るようにはしております。はい。はい、七瀬さんから桜のコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ガウガウコさん、桜んぼしてる坊やと書いて桜んぼですか。うん。それはそれでなんかね、大変な、あれな気はしますが。はい、本日のお題は春を感じることでございます。ぜひぜひご投稿ください。まあ、レイブンズナイトではすでにお約束になってますが、ツイキャス投稿0人っていうね、お約束もございますが、そのね、お約束をね、崩してくれる方、いらっしゃったら嬉しいなって思ったりしておりますんでね、よろしくお願いいたします。まあ、匿名でもですね、名前記載でも、ラジオネーム記載でも OK でございます。バシバシご投稿よろしくお願いいたします。まあ、桜の花びらですね、桜の花びらが舞い散ってるところを見ると春を感じる。まあ桜をモチーフにした歌をね、ラジオが流し出すと春を感じる。そんな感じもありかもしれませんね。はい、というわけで本日のお題は春を感じることでございます。ぜひぜひご投稿ください。よろしくお願いいたします。はい、画面の上の方にバーンって置いてたら、あれが邪魔なので、よいしょ。お題をこれを消してここにトン。はい、本日のお題、春を感じることです。よろしくお願いいたします。はい、まあそんなこんなでアリスさんは20分経ったけどまだ来れないみたいですね。マシュマロは0人更新中でございます。そうですね、マシュマロ0人更新中でございます。まあ、あのレイブンズナイトはですね、いろいろと何でしたっけ、これね、今お題の募集だけにしか使ってないんですが、マシュマロなんかで普段から募集したらなんか来るのかな。まあね、私みたいなバスへのラジオ番組の MC 相手になんか聞いてほしいこととかあったりするのかな。まあね、ある意味ね、そのマシュマロに関しましては今まで、はい、マシュマロに関してはちょっとね、いろいろと、いろいろな情報をね、いただきまして、まあまあいろいろあったりなかったりね、あったりなかったりしたりしなかったりしてましたので、若干ね、あの怖い部分もあったりなかったり、そう、なんでしたっけ、ほら会社勤めをしてるときにさ、突然なる会社からなる携帯とかね、ちょっとビクってなったりするじゃないですか。はい、立花桃香さん、ありがとうございます。アリスさん忙しいのですね。そうなんですよね、なんかどうやら洗い物が溜まってたのかな、いやわかんないですけどね。はい、 そう、9時52分の段階で今から行きますっていうメッセージはいただきました。まあそこからね階段を登らないといけないので多少時間はかかると思うんですが、そしてですね9時55分の段階、まあラジオが始まる5分前ですね、その段階で台所てんてんてんメッセージはここで途切れているって感じですね。ですんでまあまあまあ台所の片付けが終わってなかったのかな、うん、そんな気がしないでもないですけどね。はい、バースデーじゃないと思いますよ、ありがとうございます。でもねあえてバスへのラジオ番組って言った方がいいと思いません？なんかバスへのさ酒場とかさ、なんか裏路地でこうひっそりと知る人ぞ知るようなラジオ番組、ラジオ番組ではないですけど、知る人ぞ知るようなアラマのお店っていうのもね結構通なものではないかなって思ってます。芋でも洗ってるのかな。はい、芋洗い、まあ、アリスさん芋は洗わないと思いますよ。栗は洗うかもしれない。あ、栗はでも洗わないか。まあアリスさんはね、結構ね働き者ですからね、忙しくしてますよ。まあ、一緒にねあのいろんなゲームとかね配信とかもできたらいいなって思ってますんでね、まあ、今後とも、アリスセラヒムさんを応援してあげてください。よろしくお願いします。はい、というわけでオープニングトークはこの辺にしておきましょいよっ。レイブンズナイト RNN ヘッドライン。はい、ヘッドラインのコーナーにやってきました。タイトル名をですね、今週から RNN ヘッドライン、はい、一体何のこっちゃって、変えましたが、何のこっちゃって思うかもしれませんが、レイブンズナイトニュースヘッドラインです。レイブンズナイトニュース、略して RNN、まあ、そんな感じでね HRR のねあの別称みたい、別名みたいになってしまいましたが、まあまあねこれねなんだろう RNN って勝手に言ったんですけど、実を言うとですねこれ知ってる人いないかな、もういないと思いますけど、昔ねウルティマオンラインっていうゲームがあったんです。オンラインゲームがあったんです。でそのウルティマオンラインっていうゲームの中でですね BNN っていうのがあったんですよ。ブリタニアニュースネットワークだったかな、はい、レイブンズニュースネットワーク、なんかそんな感じのね BNN っていうのがあってですね、まあ、それをちょっと若干リスペクトさせていただきました。はい、なんだろう、ウルティマオンラインって名を出すとですね、それこそインターネット老人会に片足を突っ込んだ方のね、意見とかが出てくるかもしれませんが、まあそんなわけで RNN ヘッドラインです。はい、というわけでですね今週も、ちょっとしたニュース話題、気になるのをですね見つけたやつを皆さんに紹介していくようなコーナーとなっております。今週はね結構ね面白いなって思うね、ネタがいくつかございました。そしてそれをですね、ちらっと紹介していきたいと思います。はい、まずですねよ、気になるところ、お、ちょっとポコポコって話題が音声が入ったので、これはひょっとしたらアリスさんが来たのかな。来てねえよ。はい、アリスさん来てないですね。アリスさんが来てないので、今のうちに気になるところを紹介していきたいと思います。はい、いくつかですね最近話題になった、非常に話題になったニュースがございます。まずですねそう、例の LINE 事件、 LINE 事件ですね。はい、LINE 事件で、あ、はい、元主任さん DOL 職をとことん消したいのですかですね、 HRN ヘッドラインとは。そうではないです。まああのね、大公開時代オンラインの情報に関しましては、大きなアップデートとかがあった場合には、紹介させていただく 形になるとは思いますが、まあまあ、もともとね、確かに、レイブンズナイトは大公開時代オンラインのラジオ番組ということで始めさせてはいただいたんですが、まあ、マルチな方向でですね、展開していくために、まあ、なるべくね、この、ラジオ番組の中では、まあ、宣伝等々を除いてですね、特定のゲームの話題とかはなるべく、やらないような感じにね、やっていきたいかなって思っておりますんでね、まあ、その辺は、ご理解、ご協力いただければと思います。はい、まずですね、気になる話題なんですが、ほら、例のですね、LINE のね、その個人情報が伝伝の問題があったじゃないですか。はい。それでですね、追加の情報が出ましてですね、もう皆さんすでにご存知かもしれません。はい、皆さんすでにご存知かもしれませんが、そう、新しいですね、新しいポリシーが発表されました。はい。そう、新しいポリシーが発表されまして、一応ですね、LINE の個人情報保護についての方針、指針が改定されたそうです。はい、まあ、こちらはですね、一応その利用者の個人情報などが中国からアクセスできる状態にしていた問題を受けて、利用者への説明が不十分だったとして、利用者に、示す個人情報の保護についての指針、プライバシーポリティプライバシーポリティってなんだよ、プライバシーポリシーを改定したことを明らかにしました。まあ、会社によりますとですね、新たな指針では開発と運用に関する業務のために韓国とベトナムのグループ会社や委託先の会社の従業員が日本の利用者の個人情報にアクセスすることがあるっていうのを明記しました。はい、また日本語以外での問い合わせに対応するために、タイ、台湾、インドネシア、韓国、フィリピンのグループ会社や委託先の会社から日本の利用者の個人情報にアクセスすることがあるということをプライバシーポリシーに記載したらしいです。はい、まあ、LINE のこれまでのプライバシーポリシーでは個人情報を第三国に転移することがあるなどという記載にとどまっていたんですが、いや、これね、これあれなんですよね。まあ、確かに開発と運用に関する業務のためとは言ってるんですが、韓国とかベトナムのグループ会社や委託先の会社の従業員が、まあ、日本人の個人情報を見ることができる、アクセスできるっていうことが明記されて、まあ、今まではですね、個人情報を第三国に転移することがあるっていう記載だけだったんですが、まあ、言っちゃったら個人情報にアクセスしますよっていうことを、うん、言っちゃいましたんで、まあまあ今までもそうですけどね、今まで以上にその何でしたっけ、個人情報というかですね、LINE での情報のやり取りに関しましては、慎重に行う必要があるのではないかな。おっと、ペコンっていう音が来ました。聞こえましたが、聞こえますか？
おう。
聞こえますか？
おう。
台所仕事は終わったかい？
もうね。
はい。
なんで朝からの洗い物があるのかなって。
朝から洗い物が誰もやってなかったってオチですか？
うん。
何その一人暮らしの台所みたいなあれは、
うん、もうね、
はい、
がっかりしたよ。
がっかりしましたか、アリスさん。
いや、なんかね、
はい、
なんかね、
はいはいはい、
ちょっと僕仕事から帰ってから、
はい、
よいしょ、ちょっとげんちゃりでお出かけしたですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
で、まあ帰ってきて、
はい、
つるっと帰り込んだ後にもうご飯もぐもぐで、
ほうほうほうほうほう、まあまあ、帰ってきたらすぐご飯食べないといけない、うん、
で、もぐもぐしてる間になんか、母と兄はなんかわらび餅のお茶に入ってて、はぁ、お茶に入ってるって思ってたら、
要するにもう、みんな食べ終わって食後のデザートにありついてたわけですね。
そう、
はいはいはいはい、
そしたら、
はい、
いつの間にか、
いつの間にか
2人とも上がっていなくなってるですよ。
行方不明になってたわけですか。行方不明というか、
そうなんですよ、
はい、いつの間にか、
いつの間にか上がっていなくな、いつの間にか一人で、
はい、アリスさん
が、いつの間にか一人で、
はいはいはい、
あれってなっちゃったんですよ。
ほうほうほうほう、
よいしょ。
そしたら、そしたら、
それで、はい、よし今日は余裕持って上がるぜって思ってたんですけど、
そうですね、まあその余裕を持って上がるぜって言った連絡がおそらくこちらの、9時52分の今から行きまするってやつですよね。
いや本当はもうちょっと前だったんですよ。
あ、そう、もうちょい前だったんですね。はいはいはいはい、はい、
もうちょっと前だったけど、もうあーってなって、
で、その後、うん、あの台所てんてんてんでセリフの後に音信不通になったっていう手紙はここで途切れているみたいなね。
いやもうなんかもうあの気分は探さないでくださいっていう感じになっちゃったけど、
なるほどなるほど。
いやもう衝撃的でした。
衝撃的な展開、まさに、
うん、今日はあの兄が作ってくれて、
はい、はいはいはい、
あの美味しかったです。
何食べたんですか。
コストコの牛カルビは美味しいですよ、うん、皆さん。
コストコの牛カルビ、
うん、
いやね、今日ね、私ね、
うん、
あれなんですよ、おかずがですね、酢豚っぽいものと、
うん、
なんだろう、わからん、白い酢豚っぽいもの。
白い酢豚？
なんかほら、
白いけど酸っぱいの？
うん、そうそうそう、白いけど酸っぱいやつと、普通の茶色い方の酢豚。
茶色くて酸っぱいのと白くて酸っぱいの、
そうそうそうそうそうそう、が両方おかずに出てまして
両方酸っぱいんだね。味は同じ？
いや違いますよ、もちろん
味は微妙に違うの。
そうそうそうそうそうそう、だからまあ片方は人参とか白菜、じゃあキャベツかなとか、あと卵、うん、うずらの卵とか入った、
うんうん、
あれなんて言うんでしょう、八宝菜じゃなくて色の白いやつ、
中華丼
っぽいやつ、そうそうそうそうそうそう、
うんうん、
のと色の濃い八宝菜じゃないのかな、酢豚、え、ちょっと待って、
八宝菜、酢豚、
酢豚、酢豚は酢豚ですね、酢豚は酢豚です、はい、
ホイコーローじゃなくて
八宝菜、ホイコーロー、ホイコーロー、
ホイコーローじゃないの、違うの、
ホイコーロー、あ、そうそうそう、ホイコーローと八宝菜が、
うん、八宝菜とホイコーロー
なのかな、いや、ホイコーローっぽいのか八宝菜っぽいのか、
え、日本仕立てなの。
日本仕立てです、両方出てきたんですよそういうその何でしたっけ、
なんか後日だね、
ね、そういうその肉と野菜をこうあれしてる系のやつがね、日本自体で出てきたんで、
ごめん、ちょっとなんか羨ましいって思った、
なる、なんとはい、受肉してあげてっていうことでございますが、アリスさん、受肉の準備はできてますでしょうか。
そうなんですよ、ちょっと待って、はい、今さ、
現在まだ半透明の天使状態でございます
妖怪コードカラマセと戦って、
なるほど、妖怪コードカラマセと、絶賛バトル中なわけですね。
おいえ
いえいえ、大丈夫か、大丈夫か、
どうしよう、もうダメだ、熱い、
揚げ豚の甘酢かけかと思いました。ね、ああ、なんだろう。まあでも酢豚とホイコーローも合ってるかどうかもに分かんないですよ。八宝菜、八宝菜、酢豚、ホイコーロー、うん、まあその辺のね、なんかホイコーローと酢豚との区別があんまりつかない個人的に。
うん。
うん、そんな感じのね、料理が2つ出てきたわけでございますが。アリスさんの受肉待ちでございます。受肉
あ、ごめんね、なんかね、
はいはい、
まっすぐ向いてくれないんだよ、
なんでだろう、はい、妖怪コード絡ませってね、なんでも妖怪のせいにしてたらですね、この前でゲストに来ていただいてたそのなきつくしさんに怒られそうな気がしないでもないですからねはい、暑いからどこまで脱ぐんですかね、ワクワクということでございますが、
脱がんよ、
脱がないですか、
アリスは脱がんよ、
アリスは脱がないんですか、
うん、脱がないよ、
いや、それはもちろん 何でしたっけ、夏になると水着会とか用意しないといけないわけじゃないんじゃないですか。
はあ、マジで
水着会、水着会、
水着会、
あれですよ、もちろんあの何でしたっけ、アリスの肌は見せ、アリスさんの肌はね12歳なので、ね、見せれちゃうと、それこそあの、うん、何でしたっけ、 YouTube のあれなあれに引っかかってしまいますから、
あれなあれか、
そう、あれなあれに引っかかってしまうんで、まあ、おそらくあの全身謎の光がカバーするような、そんな感じになりそうな気がしますけどね。
素晴らしいな、はい、なんか分かんないけど謎の、ね、素晴らしいぞ。
そう、ね、顔以外は全て謎の光で、はい、アリスさんが出てきた、出てきたはず、ちょっとお待ちくださいね、こちらの、
すみません、
いえ全然大丈夫ですよ、準備いたします、少々お待ちください、
ちょっと待ってね、アリスもちょっと準備するんだ、
はい、全然いいよ、待ちますよ、いいよ、これを、これをこうして、こうして、こうで、こうで、こうで、こうじゃ、はい、で、いいよ、あー間違えた、間違えた、こう、こうじゃ、そしてこれを、これをこうして出てきた、アリスさんが出てきた、
出てきてドカーン、あ、出てきてドカーン、
はい、アリスさんが出てきて、
こ
うじゃ、はい、アリスさんいらっしゃいませ、出てきました、受肉、受肉できました、
やっと来たぞ、
はい、アリスさんが受肉できました、こんばんは、
お待たせいたした、
いや全然いいですよ
漢方薬飲んでもいい、
いいよ、
よいしょ、
何の漢方薬を飲ん
で、何ということでしょうだね、
何ということ
でしょう、こんなところでお薬を飲むという、
まあ、あのアリスさんのお薬飲み配信、
すいません、
いや全然いいです、
薬だけを飲ませていただきやす、よいしょ、は
あ、漢方薬何の薬でしょうね、まあ、漢方薬といえば私の中ではカッコン糖と爆門コント、え、爆門トンコ、爆門トンコ
爆門道徳ですぞ、
あ、爆門、うん、はい、ちなみに、ガブガブさんがホイコーローは辛味噌炒めらしいです、あ、ありがとうございます、
辛味噌炒め、
辛くはなかったんでね、なんか酸っぱかったっす、
うん、
はい、うどん伯爵さん、
じゃが多いやつかな、
なんと夏になると水着会大期待、謎の光に包まれるアリスちゃん見てみたい
あれか、なんかぼやーんとした光が、
メガーメガーみたいな感じ、ね、はい、なんと何のための水着会だ、うん、残念、重要あるのかその水着会っていうことでございますけどいやでもあれですよね、正直思うんですけど、うん、そのね、例えば胸の部分とかがそのビギニで、ビキニ、ビキニ、ビギニ、うん、ニキビ、
うん、
ビキニ、ビギニ、ビギニ、ビキニ、
うん、
で覆われてるのを見るのと、そのビキニの部分に謎の光がこうね、うん、通ってってそのビキニが見えなくなってたら、うん、そっちはそっちでね結構センシティブだったりしないでもないと思うんですけど、
うん
うん、
うん
うんうんうんうんうんうんうん
うん、あーまずかった、
まずい、もう一杯、
あーまずい、もういらない、
いやほら何でしたっけ、水着のさ写真にさ、
うんうん、
いわゆるその穴を開けた、なんか穴を開けたやつをそのかぶせて、パッと見何も着てないように見えるコラあるじゃないですか。
ありますね。
あれ
つまり HR さんが履いてる履いてないの話が出るわけですね。
いやいや、そうじゃなくてですね。うん、そのだから、
あれ？
水着を着用してる写真よりも、その、うん、何でしたっけ、その水着の部分を謎の光で覆ってしまった方が、それはそれで、ね、
ああ想像力が働いて、
そうそうそう、ね、センシティブに見えるのではないかなって思ったりもするんですよね。
なるほど、はい、まあぼんやりした光の中に頭だけアリスが乗っかってたら、そんなにセンシティブではないような、
いやでもそれはそれで、
なんか雪だるまの中から顔出してるよみたいな変な感じにならない？大丈夫？
ああそっかそっか、それはそれで、でもうん、
それはそれでなの？
いや ばの例えばの話ですよ。例えばの話ですよ。うん、ほらいわゆるリアルタイムで、
うん、
生着替えする的な番組あったじゃないですか、昔のバラエティ番組なんかでね。
うん。
それでほらいわゆるその見せないようにするためのカーテンをシャッと閉めてさ、うん、シャッと閉めて。ね、うん、そのカーテンの上から首の上だけアリスさんが出して、
うんうん、
で、足元に、アリスさんは衣服着たままですよ。
うん、
着たまま、用意してある衣服を足元にパサッパサッて置くだけで、
うん、
想像力がかきたてられるわけですよ。
そんなのかきたてられなくてもいいよ。
すいません。はい、うどん伯爵さん、マジシャン HR さんによって受肉完了。はい、立花岡さん、岡ちゃんがアリスさんこんばんはです。
受肉って言葉があんまり好きじゃないんだけど、どうしてあれいい？
ほんだら何でしたっけ、受肉じゃなくて受診にしましょうか、うん、アリスさん、
ん、
受診完了にしましょうか。
そうだね、
電波を
転送完了とかでもいいよ。
転送完了ですね。はい、で立花岡ちゃんがアリスさんこんばんはということで、うどん伯爵さん、
こんばんは、
お薬飲み配信斬新だ、21世紀感あふれる。
これさ、はい、お薬飲み配信で30分って言ったらアリス泣くよ。
え、そう。
まあ、だって無理だよ。
でもね、あんまりお薬言ってたらね、YouTube さんに怒られそうな気がするんで。
え、だって普通にだって毎日飲まなきゃいけない薬でもしょうがないじゃん。まあ、
それはしゃあないです。いや、違う、そうじゃなくて、その、
うん、
お薬配信をするとなったら。YouTube さんに怒られそうな、やらないですね。はい、
あり
ません
。やらない、やらない。
やりません。ご安心ください。
うん。
まあ、ほんじゃ、その代わり私が、お茶を、飲む配信。
飲む配信？
そういえばさ、私のね、特技の中でですね、
はい。
その、お茶を飲むときに、
うん。
お茶というか、飲み物を飲むときにですね、うんうん、いわゆる、ほら、テレビ番組のドリンクの CM とかでさ、まあ、特にビールとかお酒の CM でゴクッゴクッゴクッゴクッって飲むやつあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、あれって効果音確実に後付けだと思うんですよ。
あ、僕もそう思うよ。
でしょ？そう思うでしょ？
でもさ、
はい、
それを音って、
はい、
誰が吹き込んでるんだろうみたいな。
あ、まあそれはありますよね。それはあるんですが、そのね、ゴクッゴクッっていうのはですね、
うん、
私、特技としてですね、リアルでやることができるんですよ。う
ん、え、やって。
いや、でもそれやるとちょっとお茶の間の皆様にあれな感じになるんですが、まあ、この時間なら大丈夫ですか？この時間で、
え、
多分ね、
だって美味しそうなの飲むんで
しょ。そう、美味しそうなのを飲む時のゴクッゴクッってやつを、まあ、前のね、ヘッドセットのマイクだと、うん、感度的に無理だったと思うんですが、今のこのコンデンサーマイクを利用すれば、うん、それをね、皆様にお伝えすることもできると思うんですけど、
ちょっと聞いてみないよ。
ちょっとやってみましょうか。でもね、久しぶりなんでできないかもしれませんが、
うん、
よし、ゴクッゴクッって飲む時の効果音を自分で再現いきます。
お、すごい、お、すごい、
グエ
ーねえ、それもしかしたら空気飲んでるの？
はいはい、え、いや、喉をゴクゴクって鳴らしてるだけですよ。なんかそれ、
え、空気飲んでるんじゃないの？
いや、空気も多分一緒に飲んでるのかな。
うん、気持ち悪くなる。
いや、だからやめようって言ったんですけど、どうですかこれ。
なるほど、アリスだけがダメな話か。
そうですんでね。でもあれでしょ、なんかそれっぽく聞こえたでしょ、
いや、すごいよ、すごいすごい、
ゴクって、
うんうん、
はい、
いや、すごいよ、
リアルに飲んでる。はい、水飲みサウンド ASMR ありがとうございます。
いや、すごいって。
おー、リアルだっていうことですね。まあ今のでですね、うん、何でしたっけ、
その後、うん、
はい、プハー、もう、
いや、言っちゃダメだった。
ゲブーってやったら、ダメです。はい、すげえ。
スプーン、うまい。
スプーンね。まあでも今のでですね、だいたい 水を消費する量って少ないんですよ。
うんうんうん、
うん、まあでも今のでそのだいたい 600cc のお水の3分の1ぐらい使ったかな。
おお、
うん、だからあれですね、あのいわゆる何でしたっけ、あの、
え、本当にお水を飲んでるの？
そうそうそう、水を飲みながら、ちょっとずつ飲みながら、空気を含みながら、うん、空気を含むっていうよりも、その水を喉に通すときに、あのグビッグビッっていうのを、
うん、
喉で鳴らすみたいな感じです、イメージとしては。だから、あの、なんかほら、緊張したときに、あのゴクリってやつあるじゃないですか。
うん、
あれを、なんだ？連続でやるって感じです、イメージとしては。
なるほど。
わかりづらいね。はい。
なんかアリスには程遠い世界で、アリスはちょっと難しいな。
いや、それはね、あの多分ね、人によっちゃ多分だいぶ難しい話だと思いますよ。はい。まあそんな変な特技を持っていますが、まあちょっと話を戻します。めっちゃ話を戻します。ヘッドラインのニュースの話をしてたんですが、はい。うん、ほら、某 LINE でですね。もう LINE の個人情報伝々のお話があったんですが、
うん、
それでですね、その、まあ、個人情報についての指針が改定されまして、まあ、いわゆるプライバシーポリシーが改定されまして、はい、うん、で新たな指針では開発と運用に関する業務のために韓国とベトナムのグループ会社や委託先の会社の従業員が日本の利用者の個人情報にアクセスすることがあると明記されました。
何それ、なんか開き直った感じが。
そうだから今まではですね、個人情報を第三国に転移することがあるなどと記載にとどまってたんですが、
うん、
はい、それがちょっと明記されてしまいまして、
うん、
まあね、要するにその何でしたっけ、開発と運用に関する業務のためでしたら日本人の利用者の個人情報を見ますよってね、ちゃんと書かれました。はい、ということでございます。
もう、
まあそんなこんなでですね、まあ、あのこういう、まあ、通信ツールに関しましては、自分のね、自分の身は自分で守って、大事な個人情報とかのやり取りとかは、まあまあまあまあ、でもね、一般人の個人情報は覗かれないですよ、多分ね。
そうだよね、
はい、という話が出てたんですが、なんとですね、それに関連してかどうかはわからないんですが、はい、で、政府のですね、個人情報保護委員会がですね、31日、 LINE の利用者の個人情報が中国の関連会社から閲覧できた問題を検証するために、LINE と親会社の Z ホールディングスへの立ち入り検査を始めたそうです。
おお、
これは動きましたね。はい、
へえ、
そうね、まあ一応ですね、こちらのこれらの個人情報周りの問題を受けてですね、まあ、LINE に対しては任意のヒアリングを開始したんですが、
うん、
まあその後にね、個人情報保護に基づきの報告を求めたんですけど、まああの、うん、で求めて、なおかつその委託先の業務内容や、まあ、個人情報へのアクセス状況についてを調べているそうです。でそれに伴い、まあ、調査の実効性っていうかね、調査の精度とかを高めるために立ち入り検査にまで踏み切ったらしいです、
うん、へえ、
これはね、ちょっと今までは意外とね、うん、今までは意外とその何でしたっけ、結構ほったらかしになってたりした部分もあったんですが、まあね、正直そのほら、うん、LINE でなんか情報を集めてたじゃないですか、マスクじゃなくて何だったっけな、うん、なんかコロナ関連のなんか調査をしてたりしてたじゃないですか、
うんうんうん、だ
から政府機関とかそういったのが利用してたからこそ今回の動きが出たのかもしれませんよ、うん、正直、
うん、
はい、はい、うどん伯爵さん、規約の改定がひどいということではございますが、まあまあまあ、改定前からね、もともと 何でしたっけ、はい、改定する前からその第三者個人情報を第三国に転移することがあるというね、あの規約がもともとプライバシーポリシーには書かれてたので、
うん、
まあどこの国に転移することがあるのかっていうのを出しただけではないかなって勝手に思ったりもしてるんですけど、
うんうんうんうんうん、
まあでもね、本当そう、日本国内にはね個人情報を守らないといけない的なあの保護、うん、あれはあるんですが、
うん、
法律があったりはするんですが、そういう法律がない国にね、うん、持ってかれてそこでやられるとどうしようもなかったりしますからね。
うん、
まあね、そのやっぱり、気をつけないといけないのは、まあ本当に個人情報を載せる情報のやり取りとかですね、あとそのクレジットカードのカードナンバーとかさ、うん、一時期ほら LINE 詐欺みたいなんでさ、iTunes の番号を教えてくれ詐欺的なのもあったりしたじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、そういうに引っかからないようにですね、ちゃんと注意をして利用すれば、まあ、インターネットね、インターネットの利用に関しましては本当にどこの誰が見ているのかわからないっていうのがありますので、LINE に限らずですね、うん、個人情報を守りつつ、まあ、自分の身を自分で守れっていうのはあれかもしれませんけど、まあね、うん、このラジオを聞いてる方にはこのラジオを聞いてる方は大丈夫だと思っときたいです。
うんうんうん、
ですです。はい、で、ヘッドラインとしては他のニュースちょっとした話題を、いくつか紹介していきたいと思います。そう、そのね、アリスさん、
はい、
大衆向けのさ、
うん、
お洋服を売ってるお店ってさ、何が思いつきます？
うんうん、ユニクロとかグーとか。
はいはいはいはいはい。
島村？
お、出ましたね。ありがとうございます。
え、何何？
はい、その島村さんがですね。
はい。
はい。ポケモンのミニ財布っていうのを、うん、発売したんですよ。
うんうん、
まあ、島村ではですね、もともと人気キャラクターのコラボグッズなんかを多数発売してるんですが、まあ、このね、うん、IC カードにも、ついた IC カード入れもついたポケモンの三つ折り財布が発売されたんです。
うん、
まあカラーはですね、キャメルカラーで、まあ、ピカチュウとイーブイが乗ってるやつなんですが、で、合皮と、ポリウレタンが使われた、まあまあ、8センチ、10センチ、3センチぐらいの、まあ、いわゆる普通の三つ折り財布みたいな感じです。
うんうんうんうんうんうん。
それがですね、なんか可愛くて使いやすいと話題になりまして、
うん、
お値段1290円です。
うん。
はい、1290円なんですが、
うん。
はい、すでに品薄状態でございます。はい、
ちょっと待って、検索してみよう。
はい、見たらわかると思います。すでに品薄状態でございまして、
島村
ポケモン財布、はい、ですです、
ポケモン財布、
はい、
かわいいっていうか、この大口は使いやすい、確かに。
そう、その使いやすい財布っていうことですね。はい、知ってる、島村にあったって元囚人さんが、ありがとうございます。
おー、ありがとうございます。はい、確かこういうね、
はい、
大きく開く財布って結構うちのお店に来た人でも、
はい、
ガバーって開くと、あー使いやすそうですねって思わず言ってしまうぐらいに、こういうカパーって開くのはいいんですよね。
そうね、これね、1290円、まあ、税別ではございますが、はい、すでにですね、品切れ続出しておりまして、はい、某メルカリでは2900円の値段がついてたりしてます。まあまあ、まだね、2280円のが売れ残ってたりはしてますので、
うん、
まあまあね、大丈夫だとは思うんですけどね。しかしね、島村さんってね、結構アニメコラボとでね、いろんなグッズとかをね、販売してたりしてるんですよ。
うん、うんうん。
で、その中でですね、まあ、今回の何でしたっけ、ピカチュウ財布はね、
うん、
わかりやすかったりはしたんですが、なんとね、うん、なんだったっけな。はい、島村がですね、某リゼロ、はい、ゼロから始まる異世界生活、略してリゼオのですね、うん、リゼロのですね、コラボ抱き枕が島村で販売されてました。
うん、
はい、エミリア・レム・ラムのね、ヒロインのヒロインたちの、ビッグサイズの抱き枕をですね、
うん、
島村で発売してたんですが、これね、持ち帰るの大変でしょうね島村でレジに持って行きたくないと俺は思ってしまったんですが、
うんうんうん、
ね、ビッグサイズの抱き枕が、そう、まあ、抱き枕 だけじゃなくて布団カバーやですね、布団カバーと、あと、あのいわゆるビッグサイズのやつだけじゃなくて、あの普通の枕タイプのやつもあったりしてるんですよね。
うんうんうんうん、
はい、ね、結構ね、雑に適当に売られてたりすることがあったりしてですね、本当、うん、いろんな、あとゆるキャンのね、最近だと枕もあったりとかですね、
うん、
もう結構そのごっちゃ混ぜに置かれてたり、して、はい、フェイトのシリーズの抱き枕があったりとかですねまあ、
まあ、もうね、海外でもいっぱいね売ってるからね、もうね、
そうですね、もう島村さんはですね、はい、元主人さんから、島村に美少女系の抱き枕あったけどレジに持っていく勇気がなかったね、
あ、
そうなんですよ、そのいろんな方がね買いに来ますからね、ちょっとどころかだいぶ勇気いりますよね、
うんうん、
抱き枕をレジに持っていく場合、でかいやつならなおさらってな感じではございますけどね、
うんうん、
はい、これの紹介は終わったと、あと1個、まあいっか、これは大丈夫です。
え、
はい、もう一個ニュースを紹介したかったと思うんですが、まあまあ思ったより見つけた時はうん、おって思ったんですけど、今見ると別にしょうもなって思ったんで、うん、いいかなって思います。はい、というわけでですね、まあその、一応チラッとだけ、Apple のですね、あの Mac Pro に採用された、あの大根おろし的なデザインのがあったじゃないですか。
え、ああ、うん、
はい、あれがなんかひょっとしたら iPhone に採用されるかもしれない的な話が出たってだけです。はい、というわけで、RNN ヘッドラインでございました。レイブンズナイト、はい、コメントでうどん伯爵さんが以前島村で獣フレンズコラボのかわいいクッションが売ってたから買ったことがある。勇者ですね、勇者うどん伯爵現る。いやでもね、獣フレンズはね、うん、かわいいから大丈夫じゃないですか、息子または娘に買うんです的に思わせといたら。
そうだよね。
そうそうそう、あれって。
何も本人がね。
そう、使うとは限らないですから。ね。でもその、まあ、ほら、リゼロとかは、まあ、産む。
うん、
はい、携帯おろし金斬新だ。ということで、はい、後半のお題のコーナーに突入していきましょう。いいお題のコーナーでございます。 はい、ミュニガミョ、ミュニガニョ、ミーヌンさん、いらっしゃいます。こんばんは。作業ラジオにしますね。ありがとうございます。ぜひぜひ作業のお供に、ラジオとして聞いていただければと思います。まあ、気が向いたらお題に投稿してね。はい、ではお題のコーナーに突入していきましょう。お題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介をしておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスター、包丁姫ことアリセラフィムです。よろしくお願いします。
はい、後半戦もこの2人でお送りしたいと思います。あ、ちなみにですね、私があのバーチャル YouTuber ではなくてバーチャルライバーと名乗ってる理由なんですが、なんだろう、すっごいしょうもないんですよ。
なんでしょう。
YouTube 以外でも配信してるからです。
パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ、
ほら YouTuber っていうと YouTube で配信をしている方
ですよね、
って感じです。
つまり Twitter で Twitchers で発信してると、はい、キャッシャーみたいな感じで、
まあまあ、でもね、あの VTuber っていうのはある意味一種の、単語として確立してますので、ツイキャスなんかもね、実を言うと私 VTuber 推奨プログラムに認定されてるんですよね。だから VTuber 扱いっちゃ VTuber 扱いなんですけどね。
うん、
はい。で、ですんでね、なんだったっけ、そう、VTuber じゃなくて一応ね、そのライバー、ライブをする人間っていうことでバーチャルライバーっていうことをね名乗ってたりしてるんですが、まあこのね HRR 変態バーチャルライバー、このあれ自身も結構後付けだったりしますけどね。
うん、
はい、私の T シャツに書かれてるんですよ、こちら変態バーチャルライバーちょっと大きくしてみましたけどね、あの R をこう縦一列に並べる、結構おしゃれな、おしゃれな T シャツだと思いません？
まあおしゃれですけど、
はい、
おしゃれですけど、
はい、
もし白い方がいいかな、いや、黄緑っぽい色はどうかな、もうちょっと黄色っぽい感じ。
あ、色を変えるってことですか、もちろん。
うん、なんか黒だとちょっと
寂しい。
あ、HRR だけちょっと色変えたらどうかな。
あ、それはいいかもしれませんね。
エヴァンゲリオンみたいな、
エヴァンゲリオンのあのとか、あと日暮らしの泣く頃にのナーの色だけを変えるみたいなイメージで、
ナーみたいな、うん、
なるほどね、それはそれでいいかもしれませんね、うん、はい。お、なんかまだちっちゃいな、キャラのサイズ感が、キャラのサイズ感がはい、まあでも私がでかくなってもね、あのガチ、でけえよ俺の方が。まあ私がでかくなってもね、そのガチ恋距離とかって反応する方はいらっしゃらないと思うので、ご安心いただければと思いますが。はい、最近やっとこの BGM に感覚が馴染んできた。まあでもね、この BGM、なんだろう、俺結構好きなんですよね。ちょっとクールな感じの BGM。この BGM に合わせてね、皆さんこんばんは、レイヴンズナイトのお時間です。とかって言ってみたい。何何？
落ち着かねえぞ。ちゃんとあの画像がでかくなったりちっちゃくなったり。
落ち着け。落ち落ち落ち落ち。お落ち落ち落ち落ち。
もうそんなこと言うとアリスだって落ち着かないから。もうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう。アリスさんもそうそう。はい、
アリスはもうそわそわするどころかもう歩いちゃうよ。それとも走っちゃうよ。
結構ね。うん、アリスさん横の方にまで行けるようには設定してるんですよ。あのだいたいね、
走るよ、アリス走るよ。
なんだろう。
一生懸命走るから。
横のさ、
一生懸命走っちゃうから走っちゃうから。
横のあれあるじゃないですか。システムメニューというかさ、
うん。
そう、そのメニューが映り込まないギリギリのところまでは映るようになってます。
そう。
はい、メニューの、アイコンが映らないギリギリ。
ごめん、操作間違えた今。
ガチ恋距離ですね。ガチ恋距離助かる。
このぐらい。
ガチ恋距離助かる。うん、大丈夫ですよ。
いや助かんなくていいよ。え、マジで助かんなくていいから。
液晶が邪魔だとかって言いたくならないんですか。はい、あるいは、あるいは、縁取りするとか、縁取り、あ、縁取りですね。あ、縁取りいいですね。HRR のみを縁取りっていうのは、
うん、影だけつけるとか、
そうですね、おしゃれな T シャツが出来上がりそうな気がします。
うん、
まあ、これ、正直、私のモデルに関しては全然手を入れてないので、この T シャツって、うん、V ロイドスタジオにデフォルトで付属してるやつに無理やり、テキストで文字を書いただけなんですけどね。実を言うと
大変だ。
お、何なんでしょ。
蚊がいる。
もう蚊がいるんですか。
うん、
へえ、もう蚊がいるとね。
どうしよう、カニに食われたかもしれない。
カニに食われた。カニに食われた。
いや、我が家ね、あの、はい、兄がちっちゃい頃ね、はい、あの、カニに食われたって言ってたんで、それが今またあ、こう尾を引いてる感じで、カニに食われた。
なるほど。ちなみにですね、アリスさん、そのカニで思い出しましたけど、
うん、はい、
あのスーパーでさ、あのカニが丸々あの売られてたんですが、
うん、
まあ、冷凍してたカニなんでしょうね、おそらくは。でそれがそのビニールで包まれてたんですが、そのね、多分ね、息を吹き返したんでしょうね、うん、そのビニールからこう脱出しようともがいてるカニがですね、
うん、
あのカニの、ね、画像がどっかに上がっててですね、それを見て、
うん、
ちょっとプッてなりました。
ね、
おそらくね、息を吹き返したんでしょうね、その瞬間冷凍ね。母さん頑張れ、うん、そういえば蚊で思い出しましたけど、昔ね、蚊っていうさ、蚊っていうゲームがあったと思うんですよ。
蚊？
蚊、そう、蚊になってですね、血を吸うゲームがあったんですよ、う
ん、
確
か。なんかすごく命がけのゲーム。
そうそうそうそうそうそうそう。まあ、あの、でも、あの、何でしたっけ、コミカルな蚊で、
うん、
まあ、いわゆるその何でしたっけ、セクシーなお姉さんのあんなところやこんなところをチューチューするようなゲームなんですけどね。
おう、
あんなところやこんなところって表現おかしいですけど、普通に手とか足とか、
うん、
うん、そう、セクシーなお姉さんに対してあはあんなことをするゲームっぽいんですが、
うん、
ただあまりにもね、その昔のプレステ時代のゲームなんで、もうポリゴンがあらあらのお姉さんなので、別にそんなに興奮はしないという感じではございますけどね、うん、かっていうゲームがある。アリスさん、そこで黙らないでください。そこで黙ると俺が変態みたいじゃないですか。
おう、
俺が変態みたいじゃないですか。
変態じゃないのかなって。
ええ、
あ、ごめん、違った のかな。
すいません、合ってます、合ってます。
合ってた、
合ってた、
よかった。いや、アリス間違ったこと言ったかと思って今すごく焦ったよ。
はい、プレイステーションじゃなくてプレステ2ですね。プレステ2のゲームでカーっていうのがありました。カーですね。はい、カーになれるゲームですね。まあまあ、ぜひぜひ、興味のある方はね、プレステ2を、プレステ2、またはプレステ3、プレステ2のゲームがプレイされる、できるプレステ2、3をお持ちの方はですね、プレイしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで本日のお題はですね、まあ、あの、うちの実家のうどん屋の裏の桜の木が綺麗に咲き誇っていたんです。まあ、それとは別にですね、空を見上げたら黄砂と思われるものが飛んでたり、花粉みたいなのが飛んでたり、まあ、いろいろなことでですね、春を感じることあると思うんですよね。はい、そこで本日のお題は季節のお題、春を感じることで行ってみたいと思います。はい、本日のお題は春を感じることでございます。はい、何を喋るのだっけ、まあ、春だなって感じることをね、教えてください。すでに暖かい地域の方もですね、まだまだ寒い地域の方も、その地方独特の感じ方などを期待しております。ご投稿お待ちしておりますということでございますけど、
うん、
そう、あの最近ね、まあ、当然桜もそうなんですけど、私が春を感じたことでしたら、そう、私ね、バイクで移動することがよくあるんですよ。で、まあ、冬場ってそのバイクってものすごい寒いじゃないですか、うん、ですんでね、冬用の防寒装備、もちろんその上下のね、ズボンの上から着るズボン、ジャケットの上にさらに羽織るジャケットみたいなのを用意してるんですが、まあ、その冬用装備でですね、バイクに乗ると最近暑いです。風が吹いても暑いです。ものすごい飛ばしてね、スピードを出して、風を受けて走ってるにもかかわらず、当然ああいうさ、防寒装備ってさ、隙間風が入らないようにできてるじゃないですか。ですんでね、暑いです。で、まあ、それプラスアルファでですね、まあ、暖房が必要なくなりましたが、まあ、夜中ね、結構深夜のね、2時とか3時とかになるとちょっと寒いなって思ったりすることが、まあ、たまにあるんですよね。まあ、その時に暖房をつけようと思ったら燃料が切れてたりとかですね。はい、暖房の燃料切れは春を感じますね。とかですね、あとはまあ卒業式や入学式の話題が出た時、まあ、コロコロウイルスのせいで時期をずらすとかの話があったんですが、まあ、その話はどうなったんでしょうね。まあ、そんな感じで入学式とか卒業式の話題が出たりすると春を感じるなって思うことがございます。まあ、アリスさん自身はどんな感じですか、春を感じるなって思うこと。
あのね、
はい、
もうまず桜ですよ。
桜ですか。
あのね、
はい、
近くの、
はい、
まあ、病院というかね、
はいはいはいはいはい、
このところの桜がものすごく結構咲くのが早くて、
はい、
で一本だけこう何威勢よく咲いたーってやってる頃はまだみんなしょぼんとしてるんですよ。
はははははは。
別に寒桜じゃないんですよ。
はい、
だけどいやただ一番に咲いてやったぜみたいな感じで、
ほうほうほうほうほう、
うん、なんかものすごい勢いよく咲くので、結構その桜が目に入ったら、ああ春だなって思って、他の桜が今ちらほらもう結構満開になってきてて、
はい、
だけどもその桜だけはもう一足先にもう俺は散ってるぜみたいな感じで、
なるほどね、
もうどんどん咲き進んでるの。
あの一番、胃の一番に咲いて胃の一番に散る桜ですね。
そうそうそう、とにかく一番がいいみたいな感じの木で、その木が咲き始めると、あ春来てるなみたいな。
なるほどね。それはでもあれですね、その毎年見るような感じの木なのかな、うん、
そう。あとね、はい、仕事場に行くのに、
はい、
こう道なりにこうちっちゃなこうお庭が、
はあはあは
あ、結構あの壁とかも何もない柵もなくって、
はい、
こうバーって見えるお庭があってね、
はいはいはい、
でそこの家のところには、白いテーブルとかがあって草がいっぱい生えてて、
はい、
でもあのちゃんと手入れしてる感じ
で、
その真ん中に桜の木があるんですよ、ドーンと。
なるほどね、どでかい桜の木がドバーンってあるわけですね。
そう、今咲いてて、
はい、
あたりあんまり桜がそんな、まあ、近くにはあるけれども、
うん、
その近辺には桜がその一本の木だけで、
はい、
もうなんかなんだろうね、あれすごく目立つし、ちょっと羨ましいんだよね、あの桜の木があるのって。僕子供の頃うちにもあったんですよ。
あ、自分のお家にも桜の木があったんですか。
うん、だけどアメリカヒロシトリがいっぱい毎年ついて。
何それ。
アメリカヒロシトリって検索して。
あ、わかった、
わかった。
あの緑のあれですか。
緑のあれ、
落ちてきてチクってやられていててててってなるやつじゃないですか。違うのかな。
うん、
アメリカ白一人、
アメリカ、あれ白一人か、一人白一人、
あ白一人ですね。あ、でもちょっと違うな、俺が予想してたのと。まあ、いわゆる毛虫ですよね。毛虫とガーっぽいやつですよね。これが大量にうじゃっとおったわけですか。
そうなので、毎年駆除に、
はい、うん、
駆除するのがもう毛虫なので。
そうですね、
白いふわふわの毛虫なので、
はい、
ちょっともうなんだろうね、手に負えなくなって来たらしいんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
なんか子供の頃はあったけど今はない桜の木。
なるほどね。はい、コメントじゃないニコニコ国いただきました。ありがとうございます。鶴瓶さん、ニコニコ国ありがとうございます。はい、ナイスニコニコ国でございます。現在おかげさまでですね、ニコニコ国現在、第2位に、ニコニコ動画生放送の方では第2位にランクインしております。何の第2位かは分かりませんが、現在第2位にランクインしております。ありがとうございます。皆様のおかげでございます。
ありがとうございます。
そういえばその桜の毛虫といえばですね、なんだったっけ、あの電気虫って言われてるイラガだ、イラガ、
イラか、
イラガですよ。あれは桜だったかな。イラガの幼虫ね、
うん、
結構派手なデザインをしてるやつではございますが、まあまあ、 あの虫とか苦手な方は、検索しないでください。はい、刺されるとめっさ痛い電気虫と言われてるやつですね。
怖いね、はい、怖い、刺さないでください。
ですです。はい、というわけでですね、来ている投稿を読みながら、コメントも拾いながら行ってみたいと思いますが、はい、ガブガブさんが、コメントいただきました。春といえば子ウサギいっぱい、でもウサギより人が多くなる大久野島。大久野島なんだろう、ウサギが大繁殖してる島かな。大久野島、大久野島か、大久野島か。はい、大久野島にはウサギが大量にいるそうです。はい、ウサギ島らしいですね。ウサギと触れ合う癒しの旅、大久野島のウサギらしいですね。大量にウサギがいるらしいんですが、そこに大量に観光客、まあ、人もやってくるそうです。まあ、ただあれですね、その何でしたっけ、コロナ禍ですね、うん、この時期だとコロコロウイルスが流行ってる時期だとちょっとね、そういう人が集まるところに関しては行きづらくも感じるのかなって思ったりもしますけどね。はい、一刻も早くね、落ち着いてくれればと思いますが、多くの島はあかんでしょ。多くの島はあかんって。はい、アルベルト・アームルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
イラガはなし、なしなしし、なし、はい、
なし、
なしに。なんかでもイラガ結構ね、桜にもいたような気がするんだけどね。はい、サンダガさんが800ポイント、ニコニコ国ありがとうございます。サンダガさんも現在、ニコニコ国ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
第2位すげーということでございます。ありがとうございます。まあ、何が第2位かはいくつもよく分かってないんですが、まあ、皆様のおかげでですね、うん、ヨシンバ第2位でございます。ちょっと俺も、ちょっと追加で広告、今チケットがゲットできたんで追加で広告入れとこうかな。ひょっとしたら第1位になるかもしれません。自作自演しておきましょう。
おう、おう、
はい、では、来ている投稿を読んでいきたいと思います。はい、自作自演のニコニコ広告を入れながら、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、日本に移住してから33回目の春を迎えますが、春を感じることというと、バレンタインデーの光景を見たとき、あ、バレンタインデーって春なのか。なんとなく春というよりも私的には冬明けなイメージなんですよね、バレンタインデーって。
うん、
アリスさんはどう思います、バレンタインデー。
バレンタイン、
はい、
あんまり考えたことなかったな。
春っぽく感じるのかな。
節分の次みたいな感じになってる。
なるほど、そんなイメージ。はい、節分、まあ確かにそうですね、節分自体も春を感じるのかな。はい、 自社仏閣で合格祈願の絵馬を見たとき、あ、確かに合格祈願の絵馬を見たときは春を感じますね。保育園や幼稚園の入園案内を見たとき、まあ、でも最近ね、なんかそう、その保育園とかね、うん、順番待ちで入園できないとかさ、そういったことがちょくちょくあるらしいんですよね。
うん、
私の周りでもね、なかなか保育園が決まらないとかさ、子供が預けられないみたいなね、うん、はい、そういうのがちょっとなってたりしてるんですけどね。はい、というわけで、ポイントが、大量に余ったので自作自演のニコニコ広告をぶち込んでみました。はい、自分のラジオで自分に広告するっていうね。で、続いて入園や入学用品や制服の販売のお知らせを見たとき、まあでも結構ね、入学用品とかって春よりもちょっと早い感じなイメージかな。まああの、なんて言うんだろう、春を感じるというよりも春の訪れがそろそろ来るんではないか。まあ確かに春を感じることなのか。少女がピンクや水色のリボンやリストバンドを身につけているのを見たとき桜の開花情報の当年版の情報に触れたとき、開花情報は確かに春ですね。卒業や桜に関する歌が流れるようになってきたとき、これは確かに思います。桜といえば、
そういえばさ、
はい、
あのほら、あの音楽の世界もさ、
うん、
こうな、夏はチューブとかさ、冬はあのなんだっけ、あのロマンスの神様の人とかさ、
はい、
なんかあるけど、はい、春のイメージの人ってそういえばいないなって思って。い
や、俺的には森山太郎さんとかですね。
ほうほうほうほうほう。
桜って歌歌ってるじゃないですか。なイメージがあるんですけどね。あとはまあ卒業シーズン、あーでもどっちかって言ったら桜に関する歌とか卒業に関する歌なのかな、イメージは。
うん、
まあ卒業といえばもう私みたいなね、おっさんみたいな年齢になれば、尾崎豊のね、卒業がやっぱり頭に浮かんできたりしますけどね。はい、あと小袋とか、あ、なるほどね。地点してみみさん、ニコニコ国ありがとうございます。
ありがとうございます。
小袋も確かにそうですね。あとはそうだな、
うん、
春のアーティスト、
春、
ま、歌絡みでちょっと
気になる。冬は
なんとなく、
あ、冬は結構あれかな。
はい、
冬はなんかね、なんかいろんな人がいるような感じが。
そうですね。はい、春歌ベストセレクションみたいなのがあったりするんですが、
うん、
春に歌えるカラオケの定番ソングとか見てみましょうかね。はい、グレーの春を愛する人、スキマスイッチの奏で、スピッツのチェリー、バンプオブチキンのダンデライオン、なんと。
ああ、いいですね。知らない知ってる？
え、何がですか？私知ってますよ。
うん、いいよね。あの歌悲しいよね。でもね、なんか
ダンデライオンはね、あの、なんでしたっけ、
切ないよね。
ライオンとタンポポとね、切ない歌ですね。あと、ね、遥か未来のカントリーロードとかね。
遥か未来
カントリーロードですね、多分。
この道
とか
ずっと、
まあまあ、はい、レミオロメンの3月6日、まあ、冬といえばレミオロメンの粉雪ね、有名ですよね。
レミオロメン、
レミオロメンです。レオミロメンです。
わかんなくなったよ。
え、
疎いんだからわかんなくなっちゃうよ。
レロミロレン。
わかんないよ。
まあ、正確にはレミオロメンです。
デミオロメン、
はい、まあ、3月6日じゃなくて3月9日ですね。ああ失礼しました、3月9日ですね。まあでもあの桜ソング特集とかね、卒業ソング特集みたいなのもあったりします。まあちょっと時間が余ったら、紹介していきましょう。はい、桜味の商品が出てきた時、桜餅なんかもそれに当たるのかな。で、鉄道やバスのダイヤ改定のお知らせや、通学定期券販売のお知らせを見た時、寒冷地の鉄道のドアが手動開閉ではなく自動開閉に切り替わった時。そうなんですよね、寒冷地って鉄道のドアって手動ではなくて、あの自動ではなくて手動でね開け閉めしたりするところもあったらしい、あるらしいですよ。私もねそれはちょっと遭遇したことがないんですが、
うん、
はい、競馬のチューリップショーの開催を聞いた時、チューリップなんかもね、チューリップショーではないですけど、チューリップを見たら春を感じたりもするかもしれませんね。
うん、
で選抜高校野球の開幕やプロ野球 J リーグの開幕を聞いた時、まあ高校野球に関しましてはね、ちょっとね去年ほら甲子園があれになったじゃないですか、ですね、まあ、甲子園とかが中止になったりもしたじゃないですか、
うん、
だから今年はねちゃんとね、まあ、開催してくれたりするとねいいかなとは思いますけどね。はい、大きな河川がある、河川敷球場で頻繁に草野球や草サッカーをしているのを見たと、学校や公園で運動している子供がジャージから体操服短パンに変わったとき、天然物のカキやフグの漁期の終了や、山野って何て読むんだろう、山野の狩猟の終了をお知らせ、終了のお知らせを聞いたとき、でアイルランドの聖人セントパトリックを祝う祝日セントパトリックデイの足音を聞いた時というのが思い浮かびます。なるほど。はい、どうやら、コメントでですね、今はコロナ対策の影響で寒冷地の列車でも手動開閉ドアも自動完全開放に変わっているそうです。あ、まあ、確かにね、そのドアとか手すりとかって触ったらね、接触、こう人がいっぱい触るものに触るっていうのはあんまり良くないみたいですからね。
うんうん、
はい。まあ触らなければどうしようもならないっていうのが、どうしようもならない部分もあったりはしますけど、まあまあね、触らなくていいものは触らないように、でまあ汚れたものに触ったらね、手を洗うっていう癖をつけるのはいいかもしれません。はい、では次行ってみたいと思います。ファンネルネハン寂聴さんからいただきました、ありがとうございます。こんばんしゃ、どうもこんばんは。はい、個人的に春を感じる春と言いますと、東大寺の修二会用のお水取りの若水を取りましたという話題に触れた時、なんだそれ、どこからそんな知識を、若水、東大寺の修二会、ちょっと気になりますよね、こういうのを見ると。
うん、
はい、修二会の若水、ほうほうほうほうほう、お水取りで有名な修二会らしいですね。へー、これは知らなかったな。はい、東大寺で修二会、お水取りが行われるらしいです。はい、まあ、このイベントは終了しましたって連絡が来たんですが、よっ、お水取りとして知られる町内の、東大寺の修二会、これはですね、うん、なるほど、わからん。はい、まあまあそういう行事があるって感じですね。お水取りとしましては、3月の12日に行われる行事だそうです。はい、ですね。 ですので、まあまあ、細かい行事の内容に関しましては、各自調べていただければと思います。私も、今はパッと見た感じなるほどわからん、説明するのが難しいので、失礼しました。若水とは、王子立春の日に、宮内の取水士から天皇に、コメントが読めない、コメントがね、ちょっと途中で切れちゃってて、
よし、なんということでしょうか。
はい、
どこの
本編の方で見ましょうか。あ、天皇に報じた水らしいです。はい、氷が溶けた春になった井戸から水を汲んで神棚に、備えることだそうですね。報じる、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、奈良公園内の鹿の角を拾いましたという話題に触れた時、鹿って角生え変わるのかな。
生え変わるよ。
そうなんだ。
うん、
はい。そして続いてですね、こちらは吉野山であってるのかな。
吉野山
で合ってるのかな。
どこなんだ
吉野山で合ってますね。はい、吉野山の桜の話題を頻繁に聞くようになったと。
吉野の桜だね。
吉野の桜ってやつですね。それは聞いたことあるな。吉野の桜は
ソメイヨシノだよ。
ソメイヨシノか、なるほど。はい、馬等の哺乳類の動物の毛が冬毛から夏毛に変わるためもっこもこのモフモフになっているのを見たと。確かにね、逆そうですよね。逆も冬毛に変わる時もモフモフになりますよね。梨、リンゴ、栗といった木の花が咲いているのを見た時、ビーチで泳ぐ人が増えてきた時、まあこれではね、ビーチで泳ぐ人が増えてきたのは私はどっちかというと夏を感じる感じ。
夏だね。もうそこまで行っちゃうとね、春から泳がないよ、なんか。
まあでもあれですよね、その地域によってはね、春から泳ぎ出すっていうのはあるでしょうね。で、水の木の面積が少なくなってきたのを感じるとき、まあ、それも夏、日本国内だと夏。室内施設のみだったプールが屋外の設備も使用可能になる知らせに接したとき。はい、で、英国のエリザベス女王の年齢を伝える情報に接する。日本産生ガキの輸入が終わったとき、熱々に焼いた玉こんにゃくの販売が終了のお知らせを聞いたとき、阿寒湖のネイチャーセンターのマリモの個体調査のお知らせを見たというときが思い浮かびます。でも玉こんにゃくってさ、あれ年がら年中売ってるもんじゃないんですかね。玉こんにゃくって年がら年中売ってるもんじゃないんですか。
年がら年中売ってないの。売ってるよね。
うん、なんとなくですけどね。
うん、
なんかもちろんその季節によってですね、季節によってその売られたり売ってたり売られなかったりするようなものもありますから。あ、食べ物系で思い出しました。うどんのね、熱いうどんじゃなくて冷たいうどんが、出やすくなったら春を感じます。はい、春を感じます。そう、春を感じる時といえば、そのうどんがね、ぶっかけうどんとかってその熱いのと冷たいの両方用意してるんですよ。で、熱いのがあまり売れなくなって、冷たい方のぶっかけうどんがよく売れるようになってきたら春を感じ出します。
うん、
で、かけうどんとかよりもざるうどんとかが売れ出したらちょっと夏を感じ出すかな。春から夏を感じ出すかなって感じですね。
あれか、
はい、
冷やし中華始めましたみたいな。
うん、冷やし中華、うどん屋では始めないですけどね。
あ、そっか、
うどん屋では冷やし中華は始めませんが、
冷やしうどん始めました。
ね、まあ、冷やしうどんは年がら年中やってますから。
そっか。悲しいな、なんかもう。
はい、では、続きまして NLN さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
個人的に春を感じる時と言いますと、2月から行われるキリストの異教流布の罪による逮捕の前日に行われた足を洗う洗足式。ほうほうほうほうほう。聖書当時は裸足だったため、邸宅にお邪魔するときは足を洗うという行為を行っていたそうです。富裕層宅では専用の人がいて、奴隷クラスの階級であったから灰の水曜日、聖書における人は土に帰るという基本原則に基づいた死者の意味の知識を迎えると、いよいよ春が来るんだなと静かに噛みしめるものですが、それ以外で感じる春と言いますと、学位を終え社会人や修道者として育っていく人々の姿を見たとき、まあ、社会人としてね、今のご時世その就職とかその辺難しいですけど、やっぱり巣立って いってほしいですよね。はい、そしてですね、任期を終え元の場所や他の地域へ移住する話を聞いた時、出会いの季節でもあり別れの季節でもある春を感じる時、まさにそうですね。引っ越しをしてきた信徒の方が挨拶に来る機会が多くなった時、そういえばあの引っ越しそばってなんでそばなんでしょうね。引っ越しそば、うん、引っ越しうどんじゃダメなのか。
あー、年越しそばもそばだし、
まあ、あの私はあの年越しは、ハイブリッドですけどね。うん、年越しそばうどんです。
そばうどん、
うどんとそばは半々でしっぽくうどんにして食べる、しっぽくうどん&そばにして食べるのが私は好きです。
しっぽくうどん、
しっぽくうどんです。
しっぽくうどんってなんだっけ。
しっぽくうどんっていうのはですね、お野菜たっぷりのうどんです。
うんうんうん、
うん、なんて説明したいんでしょう。大根を刻んだりとか人参を刻んだものとか、
うん、
須賀川の、三の郷土料理ではございますけど、まあ、あの場所によってはイノシシの肉入れたり鶏の肉入れたり、まあ、あの、うん、ごった煮って言ったらいいんかな、豚汁っぽくもあるんですがね、うん、はい、豚汁にうどんが入ってる感はございますが、
おう、そば調べました。
はい、しっぽくうどん、しっぽくそば調べましたか。
あのね、うん、うん、あの年越しそば、
年越しそば、はい、
ごとく長く説、
ほうほうほうほうほうほう、
うん、一般に信じられてるのがこの説で、そばのように細く長く生きて寿命を全うし、うん、家運も、末長く続くようにとの願いから。
なるほどね。
そのに切れやすい説、切れやすいのにながなぜいいのか、それはそばのようにさっぱりと一年の苦労や災いと縁を切ろうという願いからそばを食べるようになったという説。
ほうほうほうほうほうほう。
で、引っ越しそば、引っ越しそばはなんかいろいろなんかあるんだけど、
うんうんうん、
江戸末期から三軒両隣に挨拶のためそばを配る習慣があって、それまでは小豆がゆを重箱に入れて近所に配ったけど、うんうん、これを家移りのかゆと呼んでいて、
はいはいはい、
江戸末期には二八そばが主流になると、おそばが長く切れないことからおそばに、末長く細く長くお付き合いをという縁起を担いでそばが珍重され始めた。
なるほど。コメントでいただきます。令和2年度はあと22分で終了します。いや、今は、あなたのおそばにいたいかららしいですね。とか、あとおそばに末長く、
いいっすね、おそばに
細く長く
お付き合いを、あなたのおうどんにいたいからって言ってもわかんないよね。
おうどんだとあのね、太く腰が強くですよ。
なるほど。
細く長くじゃなくて太く腰が強く強いお付き合い。ね、はい、うどん伯爵さんありがとうございます。
なんか根性入ってる感じがする。
ミニガニオミーヌンさんもありがとうございます。あなたのおそばにいたいから、そういう意味で食べるそうですね。あなたのおそばにいたいから、まあでも、うん、おそば、そばはまああのね、おそばに末長く細く長くお付き合いを、 うどんの場合は太く腰が強く、アリスさん、アリスさんは私から送られるとしたら おうどんとおそばどっちがいいですか
僕はね
ハイブリッドにしましょうか
いやいやハイブリッドじゃなくてだね、僕そば類は麺類は切って食べなきゃいけないので。
あ、そっか、麺類苦手でしたよね、そういえば。
うん、うん、
まあね、なんだったっけ、そういう意味があるそうです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、でゴールデンウィークに合わせた潮干狩り、海産物を堪能するツアーの広告を駅で見たとき、ほうほうほうほうほう、観光ガイドの数が多くなったときとか、奈良市内の喫茶店から茶がゆあります、麻婆豆腐ありますに張り紙、茶がゆありますが、麻婆豆腐ありますに張り紙が変わったとき、これ茶がゆで合ってるのかな、はい、これ麻婆豆腐も合ってるのかな、
麻婆豆腐、麻婆豆腐、
麻婆豆腐合ってますね、はい、
うん、
違う、麻婆豆腐じゃねえや
違うの、
麻婆豆腐じゃない、ごま豆腐でした。
なんだ。
ごま豆腐でした。
一番見なくちゃ。
はい。
一番見なくちゃ。
ごま豆腐ありますに張り紙が変わっているのを見たときだそうですね。そして、この時期は発情期なのでいつも以上に敏感なため鹿に刺激を与えないでくださいという看板を見たとき。なるほど。そして、近鉄大和八木駅、これ合ってんのかな。から奈良の南部である、五条市、4番の NNN さんの一番下を読んでます。
一番下、
はい
はい、
これ近鉄大和
八木駅
で合ってるのかな、で奈良の南部である五条駅、うんうん、十津川村を大王南市和歌山県宮城駅まで通常6時間30分停留箇所183箇所を巡る路線バスの旅をする体験をする学生の姿を見たとき、そんな体験あるんだな。なんだろう、四国88カ所巡りみたいなイメージなのかな、というのが思い浮かんだりします。へえ、これでもバスの旅とかってね、電車の旅とまた違って結構しんどそうにも感じますよね。どうなんだろう、電車でね長旅をする方とかっていうのはよくいらっしゃると思うんですけどね。そう、運転してるときは酔わないですけど、車酔いする派なのでね、私。まあバスはね、夜行バスとかで爆睡してたときは大丈夫なんですけどね。はい、では続きまして、元滋賀県刑務所囚人さんからいただきました、ありがとうございます。皆さんこんばんは。
ありがとうございます。
どうもこんばんは。
こんばんは。
刑務所で春を感じると言いますと、おっとこれはね、滋賀県刑務所囚人さん独特の、独特というかね、我々にない知識を提供してくれると。カイロの使用が禁止になる。なるほど。で、観桜会が行われる。合ってるのかな読み方。桜を見る会ですね。
よいしょよいしょよいしょ、マウスがどっかに、マウスがどっかにあった。よいしょ。
はい、そして、囚人が極端に増える、かっこ暖かくなると犯罪が増えるため。これね、なんかほら春になるとさ、
うん、
ガバーっていわゆるその変態さんが出てくるっていう話がよくあったじゃないですか、昔はさ。
うん、
でも最近その話あんま聞かないですよね。聞いちゃダメだと思いますけどね。
うん、
まあでもやはりその囚人が極端に増えるんですね。へえ。そして、王が、一日中布団を引いててもいいよと、いいよいいよいいえ、ひ
え、
一日中
引いてても
良いことも良いことも良いことが禁止になる。 まあ、要するに一日中布団敷いてたらダメになっちゃうわけですね。
うんうん、
はい、冬の間はね、一日中布団敷いても大丈夫だったりはしたらしいですけどね。はい、そしてですね、新人刑務官が就任してきて10代の若造がミスしまくるのをおちょくるが、キレられて懲罰部屋に行く人間が出てしまう。なるほど。囚人に冬の間に霜焼けが続出しているものが治る。なんかあれですね、その冬場はものすごい厳しいらしいですね。で、月に一度のジュースが生ぬるくなる。基本的には常温保存のためなどが思い浮かびます。春になると暖かくなるのはいいけれ暖かくなるけど良いこともあればそうでないこともあるというのが刑務所です。なるほどね。まあ確かにあの冷たいジュースは飲みたいですけど、ね、暖かくなるとね、寒さに凍えることはなくなりますが、そういうね、常温保存のものが生ぬるくなるっていうのはちょっと悲しかったりはしますけどね。はい、では続きまして、うどん伯爵さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
春を感じるといえば寝る時の布団の枚数ですかね。あ、確かにそうですね。こちら東京の八王子は夜は寒いんで、湯たんぽまで使って布団を何枚も重ねて寝ているんですが、湯たんぽがいらなくなって、ああ春が来たんだなと感じる次第ですね。そうですね、私もね、寒い時はそう、なんか毛布を引く場所さ、
うん、
よくみんな勘違いしてるって聞くじゃないですか。
うん、
私でもその勘違いをあれするために敷毛布、かぶせ毛布ってね、二重対策を取ったりしてますし、してました。
うん、
さらにですね、電熱座布団なんかを、湯たんぽの代わりにね、電熱座布団なんかを使ったりしてたんですが、まあ確かにね、まあ、今私足元にね、あの座布団引いてるんですけど、これにこの絵の電熱座布団引いてるんですが、これのね、電源を入れるとやっぱり熱いですね。電気カーペットの超ちっちゃい版と思っていただければいいと思います。冬場はね、随分とお世話になってたんですが、まあこのね、春を感じるぐらいの時期になりますと、ちょっとね、この電熱座布団の出番はなくなるかなって思いますけどね。はい、では続いて、地点、だって不要不急の外出禁止だしってコメントいただいてます。まあまあさ、確かにね、今の時期にね、お花見とかにもね、行くのちょっと抵抗はあるような気はしますけどね。はい、では地点シチェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。皆様こんばんは。
ありがとうございます。
どうもこんばんは。
こんばんはです。
春を感じるといえば、スーパーの店頭の野菜売り場にフキノトウとか春菜の花が並び始める。なるほど。はい、ヒートテックなしでも快適に過ごせるようになる。衣替えなんかもね、まさに春を感じることですよね。そして初心者マークをつけた車が増える。まあ事故怖いですよね。で、列車に乗っていても肌寒さを感じることがなくなる。まあ、こちらはですね、コロナ対策として窓が開いているためなどを思い出します。冬場は寒かったですからね。しかしあれですね、アリスさん、その何でしたっけ、若葉マークと、あの初心者マークと高齢者マークが同時についてる車、怖えなーね。頑張って撮ったんだな。いや、あのただのね、おじいちゃんが乗ってた車に初心者の方が乗ってて、高齢者マークを外すのを忘れてたってだけかもしれませんけど、ちょっと怖いですよね。そういえばアリスさんは今初心者マークですか？
もうね、
はい、
取れたね。
あ、もう取れましたか？
うん、っていうかもうなんか、
はい、
つけ忘ればっかりだったんで、まあいいかなみたいな。
いや、よくないでしょ、さすがに。
だってもうほら、昔ね、はい、取った絹塚ですから。
あ、まあまあまあ、そうですね。
あいつがまだ3つぐらいの頃、
アリスさんがまだ3つぐらいの頃に車の運転免許は一度取ったんですよね。
そうだそうだ。
まあでも私ね、あの運転免許更新し忘れて失効しそうになりましたけどね。 はい、あれね、まあ、あのちゃんと誕生日になる時にね毎年確認するようにしておかないといけないって感じではございますけどね。はい、そして、コメントでですね、ありがとうございます、
ありがとうございます。
初心者マークと高齢者マークと四つ葉マーク、これは身体障害者マークですね。3つ付いた車を見たことがある。怖え怖え。でもあれですよね、確かその何でしたっけ、身体障害者マークに関しては、まあ、あの車自体をですねカスタムしてるってケースもあるんですよね。そういった方にも動かしやすいようにみたいな感じでね。はい、まあ、でも初心者マーク、高齢者マーク、四つ葉マーク、あと何マークがあるんだろう。赤ちゃん乗ってますよマーク、
なんかね、
はい、
高齢者マークはなんか2種類あるんだよね。
そうですね、
あと障害者マークあったっけ。
だから高齢者マークはね、もともとその
あとあの、うん、車椅子の人いるよみたいなやつとか、
はいはい、ありますね。一応ね、車にある適正なマーク、初心者マークはこれですね、運転初心者標識、若葉マークとか初心者マークって言われてるやつです。で、あと、高齢運転者標識、まあ、高齢ドライバーマークですね。70歳以上の高齢ドライバーのマークです。まあ、ただですね、こちらはですね、高齢ドライバーマークは70歳以上の全てのドライバーが対象というわけではなく、体の衰えなどの理由で運転に影響があると感じている方が貼るマークだそうです。
んー、
で、まあ、これを貼るのはですね義務ではなく努力義務らしいですね。
努力義務、
はい、だそうです。ただですね、こちらは初心者マークと同じように他のドライバーは保護義務がありまして、幅寄せや無理な追い越しなどをすると違反になるそうです。ですです。ですので、まあまあ、あのこれは貼っとけばね、その幅寄せとか無理な追い越しなどね、されづらくなるのでね、多少は安全なのかなと思いますけど。あとですね、蝶々のマークでですね、聴覚障害者用標識っていうのがあります。
ああ、そうだそうだ、そんなのあるあるある。
聴覚障害がありかつ補聴器や特定補車鏡の、限定免許を交付されたドライバーが貼るマークだそうです。はい、で、まあ、この標識をつけた車を運転するドライバーは聴覚障害があり、聴覚を補うための補聴器などを使用している可能性があって、そのため後方の確認を確実に行うことができる特定降車鏡という幅の広いサイドミラーを装着している場合があるそうですね。まあ、これはね、貼るのは義務化されているそうですね。で、さらにクローバーマークですね、身体障害者標識、こちらはですね、コメントで泉さんいただいてます。四つ葉マークは障害者本人が運転している場合、車椅子マークは障害者を乗せている場合に車に貼るそうですね。こちらはですね、身体障害の影響で手動式や左アクセルなど AT 車に限るなどの免許条件がついたドライバーが貼ることができるマークらしいですね。まあ、これはですね、体に不自由があるという自覚のみや障害者手帳を持っているなどは対象ではないそうです。ですので、まあ、あの障害の影響で、車にその免許条件、特殊な免許条件がついているドライバーは貼らないといけないって感じです。ですので、まあ、あの障害者手帳とかって言ったら当然その体の障害以外にもね、その手帳をもらえたりするんですけど、それを持ってるからといって貼る必要はないそうですね。はい、で、あ、元囚人さんからいただきました、ありがとうございます。車ではないけど家に強犬注意のマークは怖い。確かに怖いですよね。はい、ガブガブさんからいただきました。カスタムされている車は88系ナンバーだそうですね。 で、あの車椅子マークなんですが、これは障害者のための国際シンボルマークらしいです。はい。まあこれはですね、障害者用の駐車場に停めるために貼るというケースが多いらしいですね。まあ、ただこちらのマークはですね、実家用車に貼るマークではないそうです。
なるほど。
自家用車に貼るには趣旨と異なるらしいですね。はい。まあ、あのこのマーク、この、車椅子マークなんですが、こちらはですね、世界共通のマークでして、障害者に配慮された公共施設や公共交通機関であることを表すマークらしいです。で、自家用車の場合はですね、公共交通機関ではないので趣旨とは異なる利用法らしいですね。ですので、まあ、道路交通法上の優遇などはないので、
うん、
あとは障害者用駐車場へ駐車するための正当の証ではないそうです。はい。まあ、近年ですね、その海外からの旅行客がたくさん来訪されることになりましたが、まあ、このマークを貼った自動車を海外の方はタクシーと勘違いすることもあるそうですね。はい。まあまあ、でもあれですよね、その、何でしたっけ、障害者とか、その、のなんか施設への送り迎えなんかを自家用車でやってるってケースもあったりしますから、まあ、そういう方が貼ってたりすることもあるんですけどですよね。はい。そしてですね、ガブガブさんからいただきました。マークとは言わないかもしれないけど、仮免許練習中プレートもそのカテゴリーじゃないかな。なるほどね。仮免練習中ね。ある意味あれが初心者マークより怖かったりもしないでも、ね、仮免運転中の車にはね、なるべく近づかないように気をつけないといけなかったりはしますけどね。はい、というわけでですね、更新ボタンを押してみましたが、掲示板の投稿はこの辺でございますね。で、お題への投稿、マシュマロが来てるかどうかをちょっと見ていきたいと思います。相変わらずマシュマロゼロ件ゼロ件、更新中でございますが、まあ、あの一応ですね、フォロワーからの一括送信みたいなのが来てるので、これちょっと面白そうなのでね、紹介してみたいと思います。あなたにとってこれがあれば魅力が増すと思う VTuber の活動とは一言で教えてください。伸びに悩む VTuber より、だそうなんですが、魅力が増すと思う VTuber 活動。
魅力が増す？
うん。
あのね、
はい、
とにかく毎日放送するぐらいの勢いで放送してると多分ものすごい、人も集まると思う。
なるほどね。やはりその放送、
大変だけどね、
放送のモチベーションを続ける。まあでもね、俺の中では魅力が増すってわけではないですけど、続けることってすごいと、重要だと思います。
そうだよね、
うん、
継続は力なりってやつだね。
そう、まあでもね、やっぱり世の中 VTuber さんが本当に毎日のように生まれて、で毎日のように引退はしないですけど、ね、活動が
毎日のように引退
はしないですけど、更新が途絶える VTuber さんっていうのはやっぱり出てきてるんです、うん、出てくるんですよね。私もね、その推しの V さんが、うん、推しっていうわけではないですけどね、ちょっと注目してた V さんが、うん、音信不通というかね、ツイッターの更新もなく、
うん、
配信もしなく、ひっそりとしなくなったりするとね、悲しかったりしますからね。はい、そしてコメントをいただいてます、ニコニコの方でもコメントいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
蝶々のマーク、蝶々のマークは教えてくれましたね。ありがとうございます。盲学校のバスにあったのを見たことがある四つ葉マークと蝶々マークですね。そして、ガソリンスタンドのアルバイトをしていた時に四つ葉マークの車の洗車をお願いされて苦労したっていうことですね。苦労した理由、ハンドルがね、もしかしてこのジョイスティックのみたいなもので、まさにそうだった。はい、なんかジョイスティックみたいなもので操作するようになってるのかな。ハンドルがないのは確かに困りますよね。これで洗車してくださいって、移動も含めてやれって言われたら大変なことになりますよね。 はい、VTuber さんはいっぱいいなくなってるんですが、まあ、失踪しないようにね気をつけて活動していきたいと思います。はい、というわけで、投稿もこんなところかな、いい時間になってきましたので、この辺で終了したいと思います。本日のお題のコーナーでした。はい、はい、エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。もう4月1日ですよ、エイプリルフールですよ、アリスさん。
うん、
まあエイプリルフールといえばですね、まあ、おそらくはいろんな V さんとかね、いろんな配信者の方とかいろんな、企業業界なんかでですね、エイプリルフールネタを仕込んでることはいっぱいあると思うんですよね。
うん、
アリスさんなんか準備した？
アリスはね、
はい、
全く準備してないよ。
なるほどね。
っていうのは、
はい、
なんと明日アリスはちょっと面接に行ってきます。
頑張ってください。はい、というわけでアリスさん忙しい。
この後履歴書書いて、はい、袋に入ってとかいろいろ大変です。
なるほど、忙しいのでね、だから早めに終わっておきましょうかね。はい、というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。たくさんのね、コメント投稿ありがとうございます。来ていただいた方全員を紹介したいところではございますが、ちょっともうね、時間が押してますので、ね、一応来て書いていただいたコメントとかね、投稿とかね、全部目を通してます。YouTube ライブ、ニコニコ生放送、そしてですね、ツイキャスでもね、見ているか、見られている方がちょろっといる、そう、いるみたいなのでね。はい、あ、ちなみにですね、先ほどのハンドルがねえなんですが、後で本社に今後来たらどう対応したらよいのかって聞いたらですね、障害者用の車は基本的に、本人しか運転できないから客に頼めらしいですね。はい、というわけで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリシュラフィムでした。
この2人でお送りしました。また来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさーい。